You are a very important person.
PIP Amazing Interview。こんばんは、清水智子です。PIP Amazing Interview。Amazing とは、びっくり、驚きの、不思議なという意味の言葉です。この番組では、そんなアメージングなゲストをお迎えして、毎週素敵なお話を伺います。今日のゲストは先週に引き続き元読売日本交響楽団のゲストコンサートマスターバイオリニストの高瀬誠さんとピアニストの水江さんご夫妻デュオ高瀬のお二人です。高瀬誠さんは大阪市城東区出身の45歳、大阪音楽大学附属高等学校卒業後オーストリアウィーン私立音楽院へ留学、日米フレンドシップオーケストラのコンサートマスターとしてカーネギーホールでも演奏された実力派バイオリニストです。今日はお二人の出会いからご夫婦での演奏活動のご苦労なども伺います。デュオ高瀬のバイオリンとピアノの生演奏もインターネットムービーで配信中です。 PIP Amazing Interview。 この番組は暮らしのメインバンク近畿産業信用組合、弁護士持田昭弘のエステール北浜法律事務所、桃谷の湯川胃腸病院、インターナショナルVIPクラブの提供でお送りします。今日のゲストは先週に引き続きデュオ高瀬のお二人です。こんばんは。
こんばんは。
先週ね、ご夫婦でのデュオというのは珍しいというねお話をされてましたが、出会いのきっかけはどういうところなんでしょうか。
出会いはですね、私がウィーンという町で、
ウィーンですね、はい、オーストリアのウィーン、はい、
そこでアルバイトをしていたんですそのアルバイトっていうのは、まあ、通訳であったり、うん、塾生たちが、まあ、研修生たちが、うん、寝起きをされる宿舎ですね、うんうん、それ の, キーマスターをしてた、
鍵を預かってる、まあ、管理人さんですね。
管理人ですね、はい、その塾生の一人として彼女が参加してはったんですけども、
留学してこられたわけです ね,
そうですね、
はい、第一印象はどんな感じだったんですか。
私はもう彗星のような人が現れたなと思って一目惚れという感じで
ま
いってしまうなと
ひらめく彗星のような。水江さんどうですか、誠さんをご覧になった時は。
ね、うん、もう音楽家なんて見えなかったんですよ、うん、バイオリニストだっていうのは紹介の時にあったんですね、うん、でも髪がオールバックで、うん、顔真っ黒で、うん、でヨレヨレの T シャツにヨレヨレのジーパン、うん、ですから風貌的に全然バイオリニストなんて思えないし、うん、で私たちよりも少し先に帰国してリサイタルをするっていうふうにお話にあったので、うん、とっても私には近づける相手ではないって思いました。
雲の上の人かなっていう、そうそうそう、ね、でも何かこうきっかけでぐっと仲良くなられたんですよね。
そうですね、夏の間ですので、うん、まあ、大体が夏季休暇といって長期に出かけられるんですね、うんうん、ですからレギュラーで国営放送の、まあ、地域版のね、うん、番組を、まあ、担当させていただいてて、うん、まあ、急な収録のね依頼が飛び込んできまして、まあ、いつもお願いしているピアニストがちょうどもうバカンスに行っていなくて、うんうん、そしてまあたくさん熟成、うん、
熟成をねよく来てあるから
よく来てあるからね、うん、で頼もうかなと思ったけども、うん、みんなねやっぱりもうすっごい必死に練習してはるから、はいはい、そのドアをねノックしようと何しようとねもう全然反応がなかったわけですね。
だからこう弾いてて聞こえへんし出てきてくれない。
そうですね、もう邪魔するなって感じで、ね、はい、でもある部屋だけね妙に静かだってそしてポロンポロンとしかたまに音が聞こえないんで、
練習したね
してたしてたって
で、まあ思い切ってね、うん、えいやえいやとってカンカンってやったら、はーいって出てきはったの、
はい、
その人が彼女だった。
水江さんだったんですねで、じゃあ僕のバイオリンの、ね、伴奏してよって言われて、どうでした、ね、
私でよければっていう感じがありましたけど、うん、でもなんで私なんやろって
それはねやっぱり運命の赤い糸だったんですよね。
まあそうとも言えますね
でウィーンからこう日本に帰国されて、まあ、結婚されることになるんですけどね、音楽的にねどうでした、こう影響し合ったところとか。
結局各々がソリスト一人でやることを目指して、研鑽を積んできましたから、うんうん、その研鑽を積んできたもの2人が合わせて、うん、 一つのものにするということに対して非常なその学びがありましたね。
うーん、
鍵盤楽器というのはあの横に移動しますけど、うんうん、バイオリン弦楽器っていうのは擦るまでの音のタイムラグと、うん、このシフティングの移動の時間っていうのがあって、うんうん、なかなかそのようなうまく合わないんですね。
へー、深いもんなんですねでもご夫婦だから一緒に練習する時間はたくさんありますよね。
それが一番くせ者なんです。
なんでですか。どうくせ者なんでしょうか。
しいたない時にね、しようって言われたら、
あ、
時間あるのになんでせえへんねやって言われても、うん、今は休憩時間やとかね、
嫌いな練習
彼はあまり好きじゃないですよ。
いや、そういうことじゃなくて、あのどなたかとやる場合は何時からやろうなって、
そうですね、今日は3時からとかね、はいはい、
で家に常時おると、うん、今は私空いてるしちょっとやろうかとかね、
あ
のそう言われるとこう結局スイッチ入れないかんでしょ。
そうでしょ。だって今ねテレビでなんか見てたのにね、うん、お笑い番組かなんかそれこそ見てて歌番組でも見ててねほら練習しようか切り替えってできるんですか奥さんの方は。
なかなかできないですよね、なんかプーンってなったりとかね、
お互いがプーンプーン
って全然練習だけそんなことはないんですけど、でも夫婦揃って、音楽家っていうね、ご家族、ご一家揃ってかもしれないですけど、良いところも悪いところもあると思うんですけど、
良いところはやっぱり仕事の現場を子供たちにも常にこう背中を見せていられるところですね、
うんうん、
どうですか、
そうですね、私は悪いところ言ってもいいですか
どうぞおっしゃってください。何でも
本番もね、ですから仕事場も一緒じゃないですか、
はいはいはい、
家庭も一緒、うんうん、その準備する練習場所も一緒、うんうん、でそういう中で積み重ねていって、うん、で本番って何あるかわからないじゃないですか、うん、でそうお互いに ね失敗があったりとかするとね気まずい雰囲気があってね、で車で移動すること多いんですが、うんうん、ずーっと車の中でもねブーっとしてね、
いやだねそれね、
で家でもブーっとなるでしょ、でも子供がいるとそのブーもねずっとできなくってなんかそれで和らぐ面もあるんですけどね、
うん、そうですよね、そこを持ち込んじゃうとしんどいですよね。でもね、うん、こう同じ職業のご夫婦っていらっしゃるじゃないですか。例えばお魚屋さんとか八百屋さんとかご夫婦でなさってるとか、うん、ご夫婦揃って会社を経営されてるとか、はい、いろいろあると思うんですけど、その同じ職種のご夫婦っておすすめですか。
あまり勧められない
そうですか。じゃあ、水さんどうですか。
すごく大変なところは通らないといけないと思うんですよ。でもその大変なところを通った後は、おすすめかもしれない。
なるほど、なるほど、なるほど。そこまでが大変。
そうなんですよ。
ではその夫婦合作のですね、アルバム、最新のものから聞きたいと思います。In Love より、ビアドロローサ、お聞きください。デュオ高瀬さんのアルバムインラブよりビアドロローサお聴きいただきました。ちょっと物悲しい曲ですけど、これはどういう。
この曲はイエス・キリストという方が十字架を担いで、ビアドロローサという、イスラエルのある路地を一歩一歩引きずりながら、
うん、これは路地の名前なんですね、ビアドロローサという、ね、
そうですよ、ゴルゴダの丘という場所で、う
ん
う
ん、受刑の場所です ね、そこへ連れて行かれる、
そういう風景を、喜びを持って賛美してる。
それを喜んじゃうんですか。
それはなぜかというと、私たちは聴衆の一人として唾を吐きかけてね、やじってた、そういうことを、イエス・キリストが十字架について死んでくださった、その十字架を見た時に、立ち返らせていただくことができた。その十字架がなかったらビアドロローサの意味もわからなかった。そういうことにおいては説明がちょっと不足してるかもしれないんですけども、喜びの悲しみなんだけども喜びという、
自分がこう気づいたことの喜びというような。
そうですね、
長いね、ミュージシャンとしての生活の中で、挫折とかスランプとか、先週も話伺いましたけれどもあったと思うんですけど、どんな風にスランプを乗り越えられたか。
そうですね、自分がこんなもんやって思えた瞬間がスランプにあった時に抜け出せたポイントだと思います。クラシックっていう狭いジャンルの中で、僕はもうジャズも弾いたり、シャンソンを弾いたり、軽音楽を弾いたり、演歌を弾いたり、いろんなジャンルの曲をね、チャレンジしてたんだけども、 どれもこれも中途半端だと人に言われて、うんまあ、コンビニエンスバイオリンとね、でそれでそれをなんとか自分でも脱却したいなと思うんだけれど、でもやっぱり壁があってね、うん、でそれを乗り越えられるきっかけがやっぱり信仰を持つということがきっかけで、うん、ああお前はそんなもんやでと、
うん、
まあ先週も申し上げましたけども、ベストを尽くしていろいろなことをやっていれば、うん、まあ一時期流行りましたけども、いい意味でお礼流っていうんですか、うん、そういうことをしていけばそれなりの結果が得られていく、うん、それからはもう人に何を言われても、うん、そうですねそうですねありがとうございますって言って、うん、ムカッとくるようなことが割となくなりました
ね。楽になんかね今演奏されてる感じがしますけども、はい、水江さんいかがですか。
落ち込んでる時ってやっぱり自分のことしか見えてないんですよね、うんうん、全てにおいて自分だけ被害者みたいになってしまう。でもその陰で周りのその状態っていうのがある、うん、だから優しく見てくださってる方々、それはまあ両親であったり先生であったり友人であるかもしれないし、そういう人がいるんだっていうことがやっぱりなんか支えになってきてるんじゃないかなって思うんですね。
そこに目を留めていくと自然とこう辛いところからも立ち直れる。
そうですね。だからその辛さがあるからまた次の喜びも見出せるし、全てにおいて無駄な経験はないんじゃないかなってって思いますね。その時はすごく辛いけどね。でもそのことを味わえたことで人の辛さも悲しみも共有できるようになる面も出てくるんじゃないかなって思うんですね。
いやなんか水江先生にねピアノ習いたいなって私思ってしまいましたけど。では最後に
ありがとうございます。
バイエルからです。では最後にですね、これからのディオタカセとしての活動をお聞かせください。
7月にまたアメリカの方で各地を回るツアーを企画しているので、はい、それが目下の目標ですね。
ディオタカセのお二人でした。2週にわたり貴重なお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
ビップアメージングインタビューいかがでしたか。来週のゲストは日本将棋連盟プロ棋士の森安正幸六段です。14歳で藤内金吾一門に弟子入り、プロ棋士養成機関の奨励会に入会、厳しい勝負の世界に身を置いての挫折と苦悩、精神のギリギリのところでの自分との戦いの日々、そんな森安さんを支えてこられた奥様の明るさの秘訣とは。どうぞお楽しみに。それではまた来週木曜の夜7時に。
You are a very important person
ビップアメージングインタビュー。この番組は暮らしのメインバンク近畿産業信用組合、弁護士持田昭弘のエステール北浜法律事務所、桃谷の湯川胃腸病院、インターナショナルビップクラブの提供でお送りしました。